刻は4時20分になりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日はゲストコメンテーターに北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあ続いてのニュースこちらです。
北朝鮮やイランの核問題など核拡散の危機と国際平和を話し合う国連軍縮会議が今日から横浜市で始まりました。会議はアメリカ、イラン、インドなど15カ国の政府関係者や研究者が参加し、北朝鮮の核開発計画について各国の専門家が意見を交わすほか、イランの核問題についても議論が行われます。また会議では核拡散の危機にどのように対応するかについても話し合われる予定です。
今日から横浜市で北朝鮮やイランの核問題など核拡散の危機ですとか国際平和を話し合う国連軍縮会議というのが始まったということなんですけれども、まあ今挙げました北朝鮮ですけども、この北朝鮮といえば、先週でしたね、17日アメリカの ABC テレビが北朝鮮が地下核実験を準備している可能性、まあ、これを報じたわけなんですけれども、遠藤さん、この北朝鮮の地下核実験の準備、遠藤さんどのようにご覧になってますか？
そうですね、非常にきな臭くなってきたなって感じしますね、はい、最初北朝鮮というのは核保有宣言をしたわけですね、
持ってるということになってますね、
まあ、でもそれ言っただけだったかもしれない、はい、まあ、多分ウランの濃縮とかあのプルトニウムもあると、その次にこの間7月の上旬、はい、ミサイルを発射したわけですね、はい、でミサイルってのは、まあ、ちょっと変な言い方ですけど非常に非効率な兵器で、中に太陽破壊兵器があって初めてすごくこう、まあ、変な意味ですけど、はい、効率的な兵器になっちゃうんですね、でもし今回核実験をしてですね、はい、兵器として核が使えるということを言葉だけじゃなくて本当に見せてしまった時には、はい、次のミサイル発射の時にはですね、はい、それが乗ってるかもしれないと、
もうそういうことになりますよ
ね、とんでもないことになり得るわけですね、とするとですね、まあ、一部 の, そのネオコンとか、はい、日本の高派なんかも言ってますけども、その先制攻撃の可能性っていうのが本当に出てきちゃう可能性があるわけですね。実際に今度ミサイルの組み立てが始まってますと、はい、そこに核が乗ってるかもしれませんと話になると、これはですね、本当にその先制攻撃が起きてしまう可能性がありますので、これは非常に深刻な問題ですね。
いや、で実際この実験、実は同じような報道というのは昨年もあったわけですけれども、そう考えますと本当に準備している可能性というのはどのぐらいこの信憑性があるのか、まあ、そこに問題がきっといくんじゃないかなと思うんですけれども、
こればっかり情報が完璧でなくてわからないところばっかりなんですけども、はい、ただまあ韓国の中央日報の方がこう、その、まあ、北朝鮮のこう北東部ですね、はい、中国に近い方ですけども、そっちのでこう疎開で出したっていうんですね、
北朝鮮の人民を、まあ、その場所から移動しなさいというようなことですよね、
まあ、今のところは感染が低いというふうに言われてますけども、はい、そういうこう素振りを見せることですね、またそのこっちの方にその注目しなさいというふうにこう言いたいのかもしれないですし、これは先のことまではちょっとわからないですね、はい、
ただまあ今までのこの北朝鮮の動きを見てると我々もなんかあまりこう過敏に反応するのは良くないんじゃないかと思うんですけども、
おっしゃる通りですね、
そのあたりどうでしょうね、
それはおっしゃる通りですね、これはまあ、まずこれが起きないことを願うしかないですね、はい、それからそのもしかしたらこれは単なる不利かもしれないので、はい、おっしゃる通り過剰に反応しないと、ただしこうこれが起きてしまった時には本当にシリアスなことになるよというふうにあらかじめ伝えておく必要はありますね、それはさっき言ったような先制攻撃も可能性として含まってしまいますので、それはしっかり伝えた方がいいんだろうと思いますね、
北朝鮮に対して、
はいはい、メッセージとしてですね、
確かにそうですよね、いやでも本当に最初にきな臭いとおっしゃいましたけれども、まさにそんな状況ですね、
実際こちら自民党の方が総裁選挙の、まあね、突入しますし、アメリカは中間選挙ですね、ちょうどこう揺さぶり時なわけですね、北の方から見るとですね、
そういうやっぱり時期を考えての、まあ、今回のこの動きだったりするわけですか、
そう思いますね、
いや本当に難しい情勢に入ってしまってるなという感じで、まあ、これは本当に冷静に今後の動きをちょっと十分に注視していかないといけないということでありますね、はい、HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC ラジオ